マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。今週もスタジオには先週に引き続いて、鹿島開発のもう本当に始まりの時、労働組合というところになるんでしょうかね、そちらの関係のお仕事でご尽力されていらした和島哲夫さんをお招きしまして、続きのお話ということで伺ってまいります。和島さん、どうぞ今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
最初の頃は人を送り込む側の方だった方が、いつしかご自身で鹿島でご尽力される方になったと。でしかも若い方、特に入社間もない方々の意見などを聞きつつ、働きやすい環境を作りにということでお仕事をされてこられたということになりましたね。当初ショックだったのは、その皆さんの食卓が縁側の場所でというところで、その他その鹿島に対してのイメージで当初の頃すごい印象強く覚えているというところが何かありますか？
我々日中会社で仕事してる人間としてはあまり変わったことはないんですよね。やっぱり家庭にいる女房どもがどういう生活してるのかっていうのはあんまり
知らないでしょうね。
知らなかったんです。で、時たま買い物バスっていうのがあったようでして、循環するのにね、居住地ごとに集めてもらって、でスーパーに行くと、でそういう買い物バスがあって、そして時には水戸もあったようでして、僕は水戸の方はあんまり記憶ないんですけども、鹿島の中で高間原の社宅屋とか沼尾とかね、
あって、あ、それは住金の社宅を回る買い物バス、一般の方は利用できないっていう、はいはいはい、あ、そんなのがあったんですね。
あったようなんです。
は
で、僕は鹿島に来た時は高間原の社宅が満杯だったんです。だからあとは借り上げ住宅みたいなところに入ったんですよね、
まあ、初対持ちの方なんかは特にそうなんでしょ。
だから、まあ、僕も出張も多かったし、女房も心配したもんですから。
その時はもうご結婚されてた？
子供連れてきたんですけど、
子供さんもね、
だから高間原空いた時は連絡してほしいということで、すぐ連絡もらって、そうですね、半年ほどしてから高間原の社宅に入りまして。
あ、はい、賑やかだったでしょうね。
賑やかですよね。賑やかっていうよりも目の前にショッピングセンターもあって、
はい、
それから掘ったて小屋みたいなこのお店屋さんがあったり、でなおかつ買い物バスが回ってると、
はい、じゃあ鹿島の中では便利なとこだったんですね。
あ、高間原の社宅は案外と便利だったんですよね。だから我々はもう気にせず会社生活を。
なるほど、奥様はね、まあ、歩いてのところに買い物もあるし、バスも回ると。ちなみに奥様はご出身はどちらの方だった
の？三重県なんです。
あ、じゃあ三重県もね、かなりの工場地帯で、
三重県、いやいや工場地帯じゃないし、三重県の伊賀上野なんです。
伊賀上野、忍者の町、はい、じゃあ似ているかもしれません、鹿島と、ね、ちょっとね、
まあ似てるって似てるけども似てないところの方が多いんです
よ。多い。え、じゃあ奥様もかなりご苦労されて。
まあ住めば都ですから。
あ、奥さんを通じていろんな方のお話とか聞かれました、苦労話。
やっぱりいろいろ苦労話というよりも情報交換どんどんしてますから、我々よりもそれ話聞いてもしょうがないから、あんまり聞く気もなかったです
まあでも奥様は新しい環境でもそうやって、まあ皆さんとうまくやって、まあいわゆる子育ても頑張ってね、じゃあやられて、
そうですね、
まあそれなりに充実した。
もう任せきりで。
任せきりで。
だから僕はもう子供の、そうですね、小学校入学式、運動会、全く行ったことないんです。
よく聞きましたね、その時代はね、今は考えられないですけどね。
友達夫婦に頼んで、絶えずも運動会もお任せしました。
あ、はい、奥様大変だったですね。お子さんは何人だったんですか？
2人です。
1人でじゃあ子育てされた感じだったんですね。
お任せき
お任せ
だから、まあ感謝感激なんです。まあ僕はまあどちらかというと 周辺のお世話になった人には感謝してますよね、うん、誰もお世話になりましたから
買い物バスっていうのもちょっと今ではあんまり想像できないですけれどもね、
うん、買い物バスはこの間鈴木さんがお見えになってるんだったら言われたことがわからないんですけども、鹿島政鉄所が43年に発足した時に鉄っていうのは運輸業って言われるぐらいね、
はい、
鉄を作って下げて持って運ぶわけにいかないから、はいはいはい、運輸会社が必要なんです。
さあそうですね、
そのタイミングで鹿島運輸というのは発足してるんです。
あ、
43年にで、この鉄運びに協力してもらってるわけですけど、
ね、うん、はい、工場内でも運ばないといけないんでしょ。
工場内で運ばないかんし、うん、最初はあの心のようなものないですから、
はい、
あの船で運んでた鋼材を運んで工場まで運ばないんです
。あ、加工するとこまでね。
だからみんなもやっぱり運輸会社必要なんです。
あ、
だから唯一関係会社の鹿島運輸さんに一手に担ってもらうということで、方々の関係会社作らないで、
うんうん、
運輸会社はもう鹿島運輸だということで経営が決めだったんです。さっきは、ね、うんうん、鈴木さんがそういう担当したと思うんです。
あ、なるほどね、うんうん、まあでも確かにそうですね、うんうん、軽いものじゃないですからね、う
ん、だから鹿島運輸さんが従業員と家族を従業員と関係会社の従業員で製鉄所従業員と一緒に通勤で使うというために、
うん
うん、昭和61年に旅客自動車運送事業の免許を取ったんですよね、はい、昭和61年で、これで実はあの通勤で使わせてもらって、
うん、
で毎週日曜日に東京上野に買い物バスに、
うん、あらおしゃれ、
うん、
で、
でその添乗員に、
はい、
鹿島運輸の女性社員
バスガイド役みたいな感じで、
バスガイドじゃないですよ、
うんうん、まあ添乗員さん、
でもその子たちが、はい、嫌で嫌でしょうがなかったと。
あ、
なぜかっていうと、
はい、
例えばあの10時頃着くでしょ、
うん、
3時に集合、
はい、
集合しない人がいっぱい
もうみんなワクワクしちゃってね、
うん、その子が困ってまだ出発しないかって言われるのとまだ集まってもだからもうこの人たちはね、もう嫌で嫌でしょうがない、帰ってこないしこっちから怒られる
そっか、
ここに出てくるのは毎週ね、毎週日曜日ですから。
そのバスに乗って東京方面にお買い物に行かれる方も結構いらっしゃったってことですね。
だからいくらあったか分かりませんけども、その話が結局関東鉄道とか、
はい、
そういう話に伝わっていって、
あ、ここはドル箱だよって、あ、そうなんですね、はいはいはい、じゃあ高速バスが確立されるには、うん、鹿島運輸の働きがあったからってことですよね。
そうそうそうそう、この買い物バスが貢献してるんです、
う
ん、
もう前進となったっていうことなんです ね、うん、ですね。
本来はちょっとあのここで言うのはどうかなと思いますけども、
うん、
お金を取って生かしてると、
うん、
ね、
うん、
いうことに対する問題はあったようなんです、
ね、ああなるほどね。
まあ即これはもう、うん、わかりました、やめまし、やめて、どうぞやってください。
まあ、福利厚生の一部として当初は考えられた
んです
ね。
だから福利厚生の一部として通勤バスに使ってた、
うん、最初ね。
それがもう
休みの時に、
休みの時だから日曜日毎週日曜日東京方面に買い物バスにしましょう、
はいはい、でもそれ家族サービスでね、
それはもう助かったですね。
いいですよね、
う
ん、で特に
僕は乗ったことないんだけど
特にその都会でね生活されてた方は、うん、その陸の孤島っていう風にね、うん、一部では呼ばれてたような、うん、何もないような閑散とした地域に連れてこられたご家族の方、うん、不安ですからね。
それはあの楽しみも
本当です。ご家族がやっぱり円満じゃないと仕事にもね送り出されませんしね、
うんうん、やっぱり鹿島で僕らまあそういう仕事が仕事ですから、
うん、
なんていうかな、毎月一回ね寮と社宅とで団地の自治会の会長さんの会議をやってたんです。で会社に対する要望意見、町に対する要望意見、
はい、
で町に対しては鹿島だけではありませんから、うん、委託もあって、
はい、
で尾身川もあって、
はい、
道の省もあって、
うんうん、社宅もあったんでしょ、その辺にね、
う
ん、
そうするとそれぞれの行政に対する要望意見もあって出てくるわけですね。で一方では社宅で住んでる人、寮に住んでる人は会社に対して要望ばかりやなんですね。
まとめるの
ってダメなんです。
いやでもまとめるのだけでもね、
うん、そういう会議をやってたもんですから、ね、俺整理しやすかったんですよね。
ああそうですかね。
であの会社の人もどういう意見出てるのかなという、やっぱりこっち向いて興味持ってくれてます、
うんうん、
で町の方は大変です、町に対する要望意見は。
まあ、特に他の土地を経験された方が他の例えば行政のサービスがいいところとかっていうのも、うんうん、ここでなんとかならないのって、うん、そういうのが出ますよね、うん
うん、はあ。だからそういうこうなんていうかな、毎月会議やってると、うんうん、いついか盆踊りやるでって話も出てきますけどもそういう話はホッとするんですよね。要望意見になるとやっぱり大変ですね。自治会長さんも集まった時にいろいろ同じ団地の人に聞いてると思うんですけど、それはまあ我々はそのためにやることがあるからっていうことでスタートしてきてたんです。
わかりました。奥様の話から町の方のお話、まあ、従業員の話に視点を置いて今回はお話いただきました。それではこの先またどのような進展を迎えるのか、また次週和島さんお願いできますでしょうか。
またよろしくお願いします。
はい、お願いします。ありがとうございました。マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など赤峰電源にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電源企画の提供でお送りいたしました。赤峰電源にソーラーはお任せ、太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電源にご相談ください。0299-69-7909 高野台の赤峰電源企画まで。